こんにちは、浅見久美子です。カウンセラー浅見久美子の Everything is alright。 意外かもしれませんが、この番組フリートークじゃなくてちゃんと原稿作ってるんですよ。なぜなんだろうっていうふうに自分でもちょっと突っ込んでしまうんですが、講演会や、うちでのワークショップなどはね、皆さんのエネルギーと共鳴してこうメッセージをお伝えしてるっていう感じなので、原稿を用意すると逆になんかこう不自由な感じっていうか限定される感じがして、なんか変な風になっちゃうんですね。一度なんかそんなことがあってですね、それ以来こうちっちゃなポストイットにこう今日のお伝えしたいことということで箇条書きにキーワードを書いて始めることが最近はすごい多いんですね。いつだったか、そのちっちゃなね、大事なそのポストイットのあまりのしょぼさに、勝先生に捨てられそうになったっていうこともありますけども、あ、それ今日の原稿なのって言ったら笑われてしまいました。で、この番組では今のところ、私自身とこうしっかりつながるためだと思うんですけど、原稿を書いてから収録をしているってやり方をしています。まあ、今後はわかりませんけど、なんかこう決まった形でこうやってっていう風に作るのはこう、もう合わなくなっちゃったというか、その時その時の一番いい方法で自由に表現していきたいなって思います。昔はもっとちゃんときちんとしていたような気がしますけど、まあ、それも気のせいなのかもしれませんけど、まあいいです。今日はね、なぜカウンセラーになったのか、私自身のことについてお話ししてみようと思います。よく聞かれるんです、このなぜカウンセラーになったんですかっていうご質問ですね。特にビジネス系のセミナーとかパーティーに行くとよく、このことについて質問されます。まあ、これだけ世の中にいろんな職業ビジネスがある中でどうしてカウンセラーなんだ、そう言われてみればそうですね。で、なぜかっていうと、子供の頃から憧れていた職業だったんですね。だからなりたかったんです、カウンセラーになりたい職業だったっていうことです。もともと人の話を聞くのがすごい大好きな子供で、それこそちっちゃい子供からとお年寄りまでいろんな方からこう話を聞いてきました。その方その方のこう話に耳を傾けてると、その人の世界がどんどんどんどんこう見えてくるのが面白かったんですね。私小さい頃はすごい内弁慶でおとなしかったので、こう、うんうんって聞いてたので話しやすかったのかもしれないですね。あとは私の父がもうすごい強烈に恐ろしい人だったので、父以外の人っていうのはね、すごく優しく見えたんですね。だからこう、どんな方にもこう肯定的に接することができたのかもしれません。まあ、本当にうちの父ってね、強烈なひどいことをね、言ったりやったりする人だったんですけども、私がこう世の中に出た時に、他のね、父以外の人から、こう、父以上に傷つけられたっていうふうに思うことはありませんでした。客観的に見て、ちょっとこの人、人としてどうなのっていうような言葉や態度も、父よりはずっといいな、みたいな。これね、社会に出た時、これはすっごく役に立って、なんかどんな偏屈だってこうって言われてる人でも、なんか私はそういうふうに思わないで、こう普通に接することができました。だからなのかね、本当にとっても可愛がっていただいて、まあこれもね、父のおかげっていうふうに思っています。まあだけどそれはそれで切なかったですけどね。ずっと長い間、父が悪魔のような人に見えてましたからね。私も子供ながら必死で、こんなお父さんだけど絶対いいところがあるはずってこう一生懸命見つけようとしてました。だからこれも父のおかげなんですけども、人の良いところを見つけるのがね、すごく得意になったんですよね。なんかいつもそういう、こう人のいいところをこう探す癖っていうのがこう身についてしまったというか、育つ過程の中でね、実際父の神聖性というか、こう温かな人間性というものを父が死ぬ間際に感じることができたことは、私が父との思い出の中でも最も嬉しいことでした。 父はね、本当に表面的に現れている部分、表す部分と、こう内面にすごいギャップがある人だったんですね。だから私は、こう表面的に見えてる部分だけじゃなくって、こう全方向的にっていうか360度っていうか、で、そんな風にこう人を見ていくっていうことを無意識でしていたように思います。言葉や態度や、こう目に見えてる部分では、こうね、ひどい状態であっても、いや、この人本当は何が言いたいんだろうなっていうところに、こう必死にこうチューニングを合わせて、もうこれは無意識ですけどね。でももう父がそういう人でしたので、よく母に、こういう意味だよっていうふうにね、通訳してました。おかしいですよね。まあこういう、こう全方向的にこう見ていくっていうことも、カウンセリングする上ですごく役に立ちました。人生どんなところでこういうね、子供心にその苦しい体験が生きてくるかわかんないですね。本当にこれは、今の仕事に役立っています。と、印象に残ってるセッションで、ある方が大切な人から大事なことをずっと言ってくれなくって、もうじき結婚っていうタイミングだったんだけども、彼を信じられない、分からなくなってしまったということでね、カウンセリングいらしたっていうことがありました。その彼女の気持ち当然です。彼女も人生をかけて彼と生きていこうって決心していましたから、そのことをした時ね、すごいショックだったんですよね。その時に私はまた通訳をするんですね。彼はこういう気持ちであなたに黙っていたんじゃないですかっていうふうにね。で、それを聞いた彼女はね、ハッとしたんですね。あ、そうかもしれない。もしそうだとしたら、私は彼からとっても大切に思ってもらっていたんだっていう気持ちに変わったんですね。ですから、私はね、彼女に言いました。今日のカウンセリングのことを彼に伝えて、カウンセラーなんかこんな風に言ってたけど、本当はどうなのって、聞いてみてって言ったんです。早速彼女は彼にその話をしたら、彼はね、どうして一度も会ってない僕の気持ちがわかるんだろうって言って泣いたそうなんですね。彼らはめでたくゴールイン。今でも最高にハッピーなご夫婦になってます。こうやってね、お付き合いでも結婚生活でもいろんなことがあって、そのいろんなことがあるからこそ、こう理解が深まったり、信頼関係というのが育っていくんですよね。まあ、それには相手に対して嫌われるんじゃないか、否定されるんじゃないかっていう恐れを乗り越えて、ぶつかっていくことも必要だったりします。本当の気持ちを聞いて、あ、そうなんだって理解し合うこと。それがね、何か完璧じゃなくても、弱い気持ちでも、相手は思ってるよりがっかりしないものですよ。なんか、カウンセラーになぜなりたいかっていう話から飛んでしまいましたけれど、でも素敵なエピソードでしょ？私は人が幸せになっていくのを見るのがすごく好きなんです。だからカウンセラーをやってるんですね、きっと。小さい頃すごく孤独を感じて、それでも誰かが笑ってるのを見るとなんか元気になれたんですよね。人の笑顔って人を元気にする。ね、そうですよね。そしてまたね、こうカウンセラーをやり始めて、この自分のやってるこのカウンセリングがどうしてこういうクライアントさんにいろんな変化が起こるのか、なんかカウンセリングを始めてから予想外の、こう嬉しい予想外の結果に私自身が一番びっくりしてるかもしれないです。それも出会いのおかげですね。カウンセリングって楽しいトピックじゃないことから始まりますけど、カウンセリング自体は暗く悲しくしんみりっていう感じばっかりじゃないです。結構泣いたり笑ったり、なんか人生劇場みたいな感じで。だけど、こう深刻っていう感じではないですね。私のカウンセリングの場合。先日、こう4年ぶりにカウンセリングに来られたクライアントさんに、本当久しぶりでしたけども、先生はいつも変わらないですねって、こう天性のカウンセラーって感じします。一緒にいると心が明るくなる、深刻にならないんですよねって言っていただきました。私自身は結構深刻になる方なんですけど、今はそうでもなくなったかな。カウンセリングをさせていただくたびにね、私も一緒に自分自身を見つめるんですね。だからしょっちゅうしょっちゅう自分を見つめるので、私自身の人生のいろんな課題をクリアするチャンスに恵まれています。出会った人の数だけいろんな人生があり、 私がその人生の登場人物として生きられるっていうことは本当にありがたいことだなって思ってます。さあ、もっとカウンセリングを人生の中に取り入れて、多くの方に自分らしさを取り戻してほしいなっていうふうに思ってます。自分らしさ取り戻しましょう。フェイスで待っています。私だけじゃなく、うちのセラピストはみんな素晴らしいセラピストですから、どうぞ来てくださいね。お待ちしています。まあ、今日はなんか本当独り言みたいになっちゃいましたけどね。では今日はこの辺で、また次回お楽しみに。浅見久美子でした。